続いては和歌山県警のコーナーです。今日は警察本部人身安全対策課警部補の上野三陽さんに伺います。上野さん、おはようございます。
上野です、おはようございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。今日はですね、新学期に伴う子ども女性のための犯罪被害防止対策、こういうテーマで伺っていきます。どういうお話でしょうか。
はい、今日は間もなく入学新学期を迎える子どもさんや新社会人になる女性の皆さんが不安に感じる不審者による声かけなどの前兆事案について、それから被害に遭わないために気をつけていただきたいことについてお話しさせていただきたいと思います。
小中学校に入学する新1年生はもちろん、進級する学生さん、生活環境また変わりますから、子どもさん自身も保護者の方もワクワクした気持ちがある一方、ちゃんと登校できるかなとか、事件や事故に遭わないかなとか、いろいろ不安も尽きないという時期ですよね。不審者による声かけといった前兆事案というふうにおっしゃいましたが、前兆事案についてもう少し詳しくお願いできますでしょうか。
はい、前兆事案とは子どもや女性を対象とする重大事件や性犯罪などの前兆ともいえる公然わいせつや覗き、痴漢、盗撮、声かけ、つきまとい、不審者の目撃情報などに関する事案を総称したものになります。例えば帰宅途中に下半身を露出した男が近づいてきた、公園で何年生、どこに住んでいるのと声をかけられた、バイクで後をつけられたというものが該当いたします。
前兆事案というのは、重大事件とか性犯罪といったそういう前兆につながる事案を言うわけですね。不審な人に声をかけられるとか後をつけられる、そういう心配があった場合、これは警察に相談してもいいということでしょうか。
はい、今申し上げたような出来事に遭遇した際には110番通報や最寄りの交番、警察署、学校の先生などにご相談ください。
はい、前兆事案なんですが、和歌山県内ではどのくらい発生しているんでしょう。
はい、昨年の和歌山県内における前兆事案の認知件数は約500件となっています。そのうち13歳未満の子どもを対象とした事案は約 26% あり、中高生を対象とした事案は約 28% 認知しています。そしてその多くが登下校時に多く発生しています。行為別では声かけやつきまとい、不審者の目撃情報などが多く発生しており、子どもたちが面識のない大人から声をかけられたり後をつけられたりしている状況がわかります。このほか現在社会問題となっている痴漢や盗撮事案も発生しています。
前兆事案は登下校時によく発生しているということですね。登校時と下校時どっちの方が多いかといった差はありますか。
はい、圧倒的に下校時の方が多く発生しています。その要因としましては、やはり登校時は人通りが多く、見守り活動をしてくださる防犯ボランティアの方や保護者の方が見守り隊として通学路で立っていただいているということが考えられます。下校時はそれぞれ帰宅していく道が分かれていくため、人が集まる登校時よりもターゲットを見つけやすいというところがあると思われます。前兆事案のうち声かけやつきまといは人通りの少ない通学路で多く発生していますが、痴漢や盗撮などは駅や商業施設などの学生が多く集まるところで発生しています。ですから一概に人がたくさん集まっているから安心というわけでもないことが言えます。
登校時よりも下校時の方が多く発生していること、また人通りが少ない通学路だけではなくて、駅や商業施設といった学生人が多く集まる場所でも発生しやすいということ、これは理解しないといけないですね。上野さん、警察ではこういった前兆事案に対してどういうことをしているんでしょうか。
はい、警察本部の人身安全対策課にはこうした前兆事案の対策を専門に行う子ども女性安全対策班を設置しています。子ども女性安全対策班は各警察署と連携の上、発生情報の収集や分析、犯人の検挙や警告指導を実施しております。前兆事案を認知した際には速やかに行為者の特定に努め、事件化できるものは事件化し、そうでないものは警告することにより重大犯罪の未然防止に努めております。
警察、重大犯罪に発展する前の段階で未然防止できるよう対策をしているということですね。では私たち自身が日頃気をつけておいた方がいいことっていうのはありますでしょうか。
はい、前兆事案や性犯罪の多くは不意をつくような犯行が少なくありません。外出する際は周りをよく見て、不審な行動をしている人がいないか、不審物がないかなどを気にかけておくことが大切です。その他、電車内での痴漢行為や店舗内での盗撮被害なども起きています。電車を利用する際にはできるだけ混雑した車両への乗車は避けていただき、女性専用車両を利用したり、電車の乗降口付近には立たないようにしましょう。はい、盗撮には書店などで立ち読みしている人の足元にカメラを仕込んだカバンを置いて盗み取る方法があるほか、公衆トイレや浴場、更衣室の棚の上の不審物などにも注意が必要です。そして何より大切なのは、些細なことでもできるだけ早く警察に通報していただくことです。
はい、
声かけなどにあったり、不審者や被害を目撃した場合には可能な限り行為者の特徴や車両のナンバーを覚えていただき、すぐに110番通報するか、最寄りの警察署や交番、駐在所に届けてください。また特に小学校低学年の子どもさんは小さいですから、どうしても視野が狭くなってしまいます。学校やご家庭でも日頃から防犯のお話をしていただいていると思いますが、保護者の方はぜひお子様にしっかりと前をよく見て歩こうねなどと伝えておいていただきたいと思います。また防犯ブザーやGPS 機器などのグッズを携帯することも、子どもさんが不審者などに遭遇した際に活用することができ効果があると思います。
はい、
中高生の皆さんは歩きスマホや自転車に乗って音楽を聴くという行為をしがちではあると思いますが、注意が散漫になって被害に遭う危険が高まりますし、場合によっては交通違反や交通事故につながる場合もありますので控えてください。
はい、
警察ではいただいた情報をもとに防犯メールの配信や学校などへの情報提供なども行い、さらなる被害の未然防止に努めております。
はい、今出てきた和歌山県警の配信している防犯メール、これはどういうものでしょうか。
はい、和歌山県警察では紀州くんの防犯メールという防犯情報を配信するメールサービスを運用しております。子どもの見守り活動にも紀州くんの防犯メールは役立っております。例えば声かけ事案が発生する時間帯や発生場所、犯人に関する情報など、皆様が生活されている地域の情報をタイムリーに入手して子どもへの注意や見守り活動に活用できる利点があります。
はい、
ぜひ登録して タイムリーに防犯情報を確認し、注意していただきたいと思います。
紀州君の防犯メール、登録しておきますと、警察から不審者情報ですとか、声かけ事案の発生情報、タイムリーに届く、防犯対策に役に立つサービスということですよね。さあ、最後にでは、お伝えしたいことというのはありますでしょうか。
はい。犯罪から子どもや女性を守るためには、周囲の皆様による見守りを強化することに加えて、子どもや自分自身を取り巻く犯罪の実態を知った上で、地域ぐるみで防犯力を高めることが必要です。和歌山県警察では、今後も様々な施策にしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、皆様にはご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
新生活が始まるこの時期、特に注意しないといけないということですよね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
和歌山県警察本部人身安全対策課警部補の上野紗代さんに伺いました。